取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ
ぐすラジ。
さあいらっしゃいませ、耳ぐすいラジオはですね、たまじゅん店長のたまじゅんこと玉城じゅんと、看板娘のあずあずこと能見あずさんの2人が沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組でございます。
はい、この番組は泉崎ファミリー歯科、あさとバス停前フルートショップ、ちゅんちゅん堂ゆずやぶさち、沖縄肩増し専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りしております。
はい、今日はですね、生放送でお送りしているグスラジーですけれども、
はい、
毎週月曜日のこの時間15時ですね、
15時
にお送りしておりますが、はい、まずグスラジーの紹介をお願いします。
はい、体のむくみも心のむくみもすっきりしてもらうための健康情報番組です。むくみって不健康の象徴ですよね。あなたの体はむくんでいませんか？グスラジでは心と体のプロのメインパーソナリティ2人がここ沖縄から健康に関するさまざまな話題を、時にはゲストを迎えてお話しします。自分と家族の健康を守れる人を増やしたい、そんな思いでお送りする耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ、ぜひお楽しみください。というわけでパーソナリティの自己紹介をしましょう、ね。
はい、
店長の玉潤こと玉城潤です。
わー、店長玉潤です。
店長です。というわけで
店長です店長玉潤、何してる人ですか？
はい、僕はですね、理学療法士という資格を持ってるんですけども、はい、今は病院っていうよりは、うんうん、保険を使わないリハビリをしております、
はい。
ですね、目標というかね、沖縄県民がね、全員健康になったらどうなるんだろうかみたいな、いろいろ理学療法士だけじゃない部分で、そういう意味でラジオもやってはいるんですけど、はいろいろやっております。で、主にはね、まあ、提供でもあります、はい、沖縄肩麻痺専門サロンティーグスイというところで、肩麻痺、脳梗塞などの卒中の後遺症の方に対するリハビリを、保険を使わないで行っております。よろしくお願いします。
はい、そして、看板娘のアズアズです。
はい、
看板娘看板娘、なんでそこ含みがある言い方するんですか？
いや、看板娘ですね。
私、アズアズはですね、沖縄県の那覇市メカルというところにサロンを持っておりまして、はい、温活、音楽活動じゃなくて温める温活ね、
温める温活、うん、
温活と、はい、あとアロマ、アロマテラピー、アロマですね、うんうん、の、2つの温活とアロマの施術ですとかカウンセリングとか、あとは資格取得のスクールを運営しております。サロンを持ってます。
サロンね、はいはい。
私自身もね、やっぱりこうやってやりたいことをたくさんいろいろやってますけれども、はい、やっぱり体が資本っていうところで、うん、自分の体とか心を整えることが本当にやりたいことができることの一歩につながるっていうことで、うんうん、そういう方たちに来ていただいております。
はい、
はい、
ありがとうございます。
こんな体の専門家2人がですね、はい、耳から健康になってもらいたいという思いを込めてグスラジをお送りしております。
はい、よろしくお願いします。
はい、
でグスラジではスポンサーも募集しております。毎週月曜日に、月曜日の放送で CM を流させていただいたり、Twitter、Facebook などの SNS で紹介させていただきます。グスラジがあなたの会社を
応援します。
それでは CM の後、今日のメニューの発表です。
美味しい季節だね。
甘いマンゴーもあるけど味のないマンゴーもあるんだよ。でも安心、あさとバス停前のフルーツショップでは糖度計の測定により安心ギフトが可能になったんだよ。価格もいろいろあるから予算も安心だよ。
今すぐ買いに行こう。
あさとバス停前、高層ビル2階、フルーツショップ。電話番号 090-3796-5050、ミナクル55と覚えてね。
むくみ取り耳ぐすいラジオ
ぐすラジ。
さあ耳ぐすいラジオはですね、店長たまじゅんと、看板娘のあずあずの2人がですね、沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組でございます。はい、今日は祝日の生放送、
海の日ですね。
はい、そっか、今日海の日なんだ。もうそれも忘れてるぐらい。
海の日です
けど。え、何この感じ。
はい、
海の日、ね。はい、生放送でお送りしておりますけれども、はい、カフェむくみの今日のメニューの発表をいきましょうか。
はい、今日のメニューは
ディリン。口で言う、口で交換を言う。
初めて来た
から。ごめんごめん。今までずっと言いたかったんだけど、なんかたまじゅんがタイミング取ってくれないから、これ人のせいにする。
ちょっと初めての、
ごめんね。
を生放送でやるっていうね。
うん。ディリン。はい。
はい。先生タイミング、はい。
え？
もう一回。
今日のメニューはディリン。
眼精疲労というわけでね、はい、眼精疲労ですね。眼精疲労、びっくりした。
目の疲れですね。
ちょっと3回ぐらいやっちゃいましたけど、眼精疲労ですね。
はい、目の疲れ。
目の疲れ。
うんうん、うん。
眼精疲労ね、今も
ガーンって、ごめん言いたかっただけです。
お、今日いろいろ話題が
絶好調
ですね。生放送絶好調ですね。
はい、ね、生放送だから
眼精疲労ですけども、
マジュンがやるとどうしてこんなにさ滑った感じになるんだろう。
違うでしょそれ。多分2人とも滑ってるけど、うん、滑ってないよっていうドヤ顔であずあずがやってるから。
そうそうそうそう、大事大事大事大事。
多分ね、あのリスナーからしたら多分同じ底辺に。
あ、本当、
うん、大事大事。
でも今日はツイキャスから早速あの、うん、コメントが入ってますよ。ラジオネーム の中の銀のホタルさん、こんにちは。はじめまして、たまじゅんさん、
こんにちは。
お久しぶりです。あずあずことのうみあずさちゃん、
イエーイ。はじめまして、
イエーイ。たまじゅんとあずあずだよ、久しぶりです。私昔からね、昔からって言うとおかしいですけど、うん、あのラジオをやってた経験が結構長くて、
はい、
まま、昔のリスナーさんね。
ああ、そうなんですね。
イエーイ、
お久しぶりです。
銀のホタルさんはどうですか、うん、あの眼精疲労、目の疲れ、
ね、うん、どうですか ね
ぜひあの自分目の疲れ、うん、自覚あるよとか、うん、まあ、中にはね頭痛が来るとかさ、
うん、
うん、なんか、まあ、でも私のサロンに来る方もね、意外に自覚ない方も多いんですよね。
あ、眼精疲労から来てるものっていうことに
自覚がない。だけど目の周りを触ると、うん、あの肩周りのコリとか、うん、あの痛みが良くなったりとか、
まあ、
良くなってる、はい、良くなるって言っちゃいけないけど、
うんうん、
そうそうそう、そういうことがあったりして、結構皆さんあの目から、うん、目が疲れてるっていうのって気づいてない人が多いんだなっていうのが私の印象ですね。
うん、そうですね。でも今もう目疲れない状況ってないぐらい、
うん、酷使
してますよね。だって今もう言うても、
う
ん、自分たち今
言うても
パソコンの、ね、画面見ながら、
う
ん、スマホ見ながらもう一個パソコン見てるから
ね。
どこ向いても眼精疲労みたいな、
うんうん、たまじゅんの顔見るのが一番疲れないみたいな。
そうですね、
精神的にはとか、ね、
何、癒し、
ね、
ありがとう。
違うよ。そうだ
ね。
そうしておこう。癒しの玉順。
玉順の顔は癒しということでね、進めたいと思いますけど。
声は優しくてね、癒しボイスだなと思いますけど。
ありがとうございます。声はっていうのはちょっと聞こえますけど。
あの、まあ、ぜひね、玉順の顔がどんなものかっていうのは、まあうね、
YouTube、ね、
YouTube で、うん、あの検索していただければ、過去何十回と放送と玉順の見れますから。
ね、ちょっとあのか今流行りの加工した画面で見せたいですけどね。ちょっとシュッて刺してね。
シュッて刺してからね。
ね、ちょっとあれですけど、まあ、何の話、眼精疲労だよ。眼精疲労ですけども、
はい、
そうだね、なんか眼精疲労ってその、いわば近く見たりとかってなりやすいんですよね。
うんうん、
まあ、眼精疲労ってな実際ね、何かなっていうのをちょっとね、日本眼科学会さん
から
ね、ちょっと調べましたけども。
眼精疲労の定義ってことですか？
定義。
うんうんうん、
ね、目を使う仕事を続けることにより、
はい、
眼痛、目の痛みね、目のかすみ、眩しさ、充血などの目の症状ね、
うん、
とかそれに伴って頭痛、
うん、
さっきあずあず言ってましたね、
はい、
肩こりとかでひどい吐き気などの全身症状が出現して、休息ね、休んだり睡眠をとっても十分回復しえない状態を言いますと、
うん、
休んでも、うん、まあ、ずっとその状態が続いちゃってますよみたいなものがあるっていうのがね、問題なんじゃないかっていうのが、
うんうん、
まあ、眼精疲労の定義ですね。
はい、で実際にね、うん、今あのさっきの銀の蛍さんから、うん、たまに鼻と両目の中心あたりが凝っているような痛いような感じがしますっていうコメントが入ってきてます。
はいはいはい、
ほうほうほう、これはでもまあ自覚ありのタイプですね。このあのなんていうんですか、この目頭のこの
奥、ね、
内側ですね、うん、奥が痛い。
そうですね、
うんうんうん、
うん、
たまじゅんそういうのってあります？
そうですね、やっぱどうしてもパソコンの仕事が増えてきたりすると、
うんうんうん、
ありますよね。
ね、今ね、うん、銀のホタルさんもスマホの画面を見た後遠くがぼやけるって、うん、おまさにですね、
まさにですね、
うんうんうん、
今ね横で今アザーズがね携帯見てますけど、うん、見てましたけどすっげえ近い距離で見てたので、うん、でそれを見続けると、うんうん、その画面の距離に目が合うじゃないですか、う
ん、はい、
それになるとそのままになっちゃいますよね。
あ、
うん、
あ、この要はあれですか、スマホって、まあ、みんな、うん、近眼か老眼かいろいろあると思いますけど、うん、この目を見てるここに、うん、見てるところに焦点が合ってるっていうことですよね。
そうそうそう、
でそれをピッて外したら、うん、急には焦点が合わないっていう、
そう、
これも眼線疲労の症状になるのかな。
本来は合うはずなんだけど、うん、
パッとね、
うん、筋肉ね、
うんうん、
筋肉って、目ってレンズがあるんですよ。レンズがあるんですけど、そのレンズ水晶体っていうんですけど、はい、うん、レンズはなんだろう、毛様体筋って筋肉があって、うんうんうん、その筋肉をギュッて収縮させると近く見れるんですよ、
う
ん、
はあはあ、
で近く見てると目の筋肉使ってるレンズね、
うん、で近くを見るときに目を使うんだ、
使ってる、目の筋肉使ってる、
うん、はいはいはい、
で遠く見ればリラックスして見れるんですよ。
あ、なるほどなるほど、
だから近くずっと見てるとその筋肉がギューってなってて、
ずっとこう緊張してるような状態、
緊張してる、
収縮してる、
そうそう、でそのままになってると、うん、要は筋肉もね、うん、何でもそうですけど、なんだろうな、足ってねずっとストレッチばっかやってると使いにくくなったりとか、
うんうん、
筋トレな、何すごい重たい筋トレを1時間とかやったらもう腕使わなくなりますよね。
そんなに1時間もすごい重い筋トレやりたくない、ね、
っていう状態を目でやってるんですよ。
やばいし、
だからそれでそれはねっていう、
そっか、これちょっと自覚した方がいいかもしれないですね、
う
ん、
そう、
いやもうこれ今日生放送なんで、うん、コメント結構バンバンですよ。
ありがとうございます。
お、ね、おこれはどっちで言ったか、 かっちゃんラジオネームかっちゃん、初見です。たまじゅんさん、あずあずやん、こんにちは。
こんにちは。
目が悪くなるやんって、これ私が今ツイキャス用のスマホを、
うん、
近いところで見てるのを見てるんです、ね、
これね今そうですね、ツイキャスの画面見てもらうと分かりますけど、あずあずちっかいっすね。
あ、そうかな、そうかな。これかっちゃん昔喋ってた時のリスナーさん、
あーそうなんですね、
うんうんうん、そうそう、目悪い、
だから、まあ、ずっとね、うん、スマホばっか見て近いと、うん、もうその筋肉ぎゅうぎゅうですよね。
そっか、じゃあ私のおめめちゃん、うんうん、ずっと重い筋トレを1時間やってるみたいな感じ、
うん、
へえ、それは考えなきゃいけないってなるかも。
そうですよね、
うん、
でかつなんか近すぎると、うん、目寄せる筋肉内側にばっか収縮使ってるから、うん、目ん玉自体も
内に向くんですか。
内に向いて、でかつそのレンズの筋肉も使ってるからもう、まあ、それで疲れるけどね。まあね、精一杯伸ばしてスマホ見てる方がまだマシですよね。
へ
え、まあ、本当はねすごい遠く見た方がいいんだけど、
うん、
近ければ近いほどその筋肉ね、
うんうん、
目のレンズをね、うん、ギュッてやる筋肉が使っちゃうから、
うんうん、
も
う
今もうそうだから、ちょっとまあなるべくね、
うんうん、
今まあ FM 那覇から一番遠く見たら
目の前マンションですから、
ね、マンションですからね。
近
いね、ちょっと近いですけど、まあ、なるべくね
遠くを見る癖をつけた方がいいっていうことですね、
うんうん、そうですね、
うんうんうん、
緑を見て遠く見るみたいなね、
あーはーはーは
ー、が良さそうですね。
でも実際私目が悪くなったのって小学生ぐらいだったんですよ。
はいはいはい、
要は早く寝なさいって言われて電気消されるにもかかわらず、うんうん、反抗して暗い中で漫画読むみたいな、
あ、いやそれ自分もそうだったから言えねえ。
毎日やってたら目が悪くなったっていう、これまさに、うん、そういう状態ですね。
そうですね、
小学生のあずあず、
うん、
真夜中筋トレ目でやってるみたいな。
そうですよね。
で眼科の先生に言われたのが、うん、やっぱり遠く、
うんうん、
すごい遠いところの緑を見る癖をつけなさいってすごい言われました、あの頃。
うん、目のね、なんかその、うん、緑はいいらしいですね、
うんうんうんうん、
特に、まあまあ、小学校の時だと、
うんうん、
自分の場合そうだったんですけど、
うん、
成長期で伸びすぎて、
うん、
目に負担きて視力落ちる子もいるんですよね。
成長期で負担がきすぎて、
そうらしいですよっていうのもあって、
うんうんうん、
だからまあ一概にね、そのなんか、あ、でもわざわざ伸びてないもんな、
え、
身長ね、
え、
小学校伸びたんですか。
伸びてるでしょ。
どっち伸びたの。逆に
小学生は
今身長どんぐらいでしたっけ。
うん、ちっちゃい154弱。
何その弱。3じゃないのそれ。
うん、3じゃない。
3じゃないんだ。
154弱。
え、154に行ってないんでしょそれ。
行ったり行かなかったり行ったり行かなか
ったり何その言い方160弱とか170弱の分かるけど
あれですよ理想は本当は160ぐらい欲しかったんですよ
あ理想はね、
うんうん、だけどまあ155ぐらいは欲しいよなって言ったんだけど実際154ないなみたいなだけど見た目は155以上あるように見えるって言われるから、うん、なんかこう微妙な
そういう言い方してるんだ
そうそうそうそう
そういうことですね、まあ、150な155ない154155
はない
ない、
まあね、全然ない
そんな感じまあだから成長期じゃないかもしれないからまあ漫画かもね要因としては
ね、あ、要因としてはね、
うん、まあとりあえずねそういうふうに、うんまあ、今ねスマホを見たりとかパソコン見たりとか、うん、遠く見る機会ってなかなかないので、うん、
まあそもそもだってあの遠くに景色ないですかね全部近いじゃないですか
そうです
ね、生きてて生きててって、
うん、沖縄まだマシかもしれないですね
ああまあ、海ありますからね
海ありますからね、うんうん、建物もまだ、まあ、那覇はちょっとあれですけど
まあでも東京とか行くともう全部空すら見えない感じだったりしますもんね、
見えないですね、うん、なんか真上に見上げた空ぐらいな感じですよね、うんうん、
しかもこのここだけ
ここだけみたいなね、うん、そうそうそれよりはマシかもしれないけど、うんうん、まあでも沖縄でもだいぶね建物増えてきましたしね、はい、
まあでもあの意識してやらないかもだって、
うん、
そもそもね
あもうはい、
今日ツイキャスね
ツイキャスコメントいただいてますけどね
そうそう
のの中の銀のホタルさんはもともと禁止乱視だ乱視も入ってくるときついですよね
うーん
そう
これそもそも禁止乱視、うん、あと遠視とかもある禁止乱視遠視、
う
ん
ね、
老眼
禁止乱視え老眼はまあ近く見えないので、
うん
ちょっと分かんなくないです。そうですね。うんうんまあ、近く見えなくなるのと、
まあ、でもいろんなのがありますね。
遠く見えなくなるのと、うんうんうん、まあ、あの年齢重ねてくると近く見えなくなることですね。
うんうんうん、
で乱視は乱視自体歪んでるものなので、
うんうんうん、
ちょっとそれとはあの遠く近くとはまた別問題。
また違うんだ。笹国さんもいつもねよくツイキャス、はい、あのライブ配信してるときはコメントいただいてますが笹国さんありがとうございます。やはり50を越すと老眼が少しずつ進行している感じですって。
あ。そうなんですね笹国さんなんかすごいお若い感じでした
そう私ももっとなんか
若いと思ってたそうなんですね、
うん、
50を超えてらっしゃるんですねもうすごい若いなって
想像がね
想像はねあそうなんですね少しずつ進行してるっていう感じで、
うんうん
まあ、どうしてもねその辺はね進行 しちゃいますけどねで、うん、その時にあの老眼鏡とか合わないと余計にその、
う
んうん目の疲れ眼精疲労が起きるのでまあこまめにその眼鏡、まあ、老眼鏡とかを合わせてもらえると眼精疲労に なりにくいですよね
へあ合わないの使ってると余計ダメなんですか
ダメですああのよくないですね疲労になりやすい、
うん、あなるほどね、うん、これでもやっぱ結構なんだろう近視でさあの、うん、遠くが見えない、まあ、目がよく、ね、悪いっていう近視の人って、うん、ちゃんと眼鏡合わせに行くじゃないですか、
うんはい、
だけど老眼が入ってくると老眼鏡とか100均で買ったりとかさ、
うんうんうん、
なんかあんまりきちんと合わせるっていう概念なくないない
そうです、ね、
ことが多いかなって
なです、ね、少ないかもしれないですね、うんうんうん、昔なんかあのなんだろうな自分の習字の先生とかは、
うんうんうん、
眼鏡にこう老眼鏡が一部ついてるみたいな
あ、ね、あのクイッて
クイックイッああじゃないあのこのちょっと下の方に老眼鏡みたいな
わかりますわかりますあの下の方のレンズだけなんかちょっと歪んでるっていうかなんかね、
うんうんうん、とかありましたけど入ればちゃんとしてますけどね
ああそっかそっかでもあれって今なくなってますよね
ないですね
あのちょっと聞いた話では昔みたいにその境目がなくて、
うん、
で一応ちょっと下見ると老眼鏡よりで、
うんうん、
普通にまっすぐ見ると、うん、あの近視用のメガネになってるものがあるっていうのは聞いたことあります。
すごいですよね。だから境目がなくて見えるのがあるんですよね。なので実は多分あるんでしょうね。
ね、だから眼精疲労で結構、うん、あのみんな自覚がないだけでね、はい、あの、うん、みんなも抱えてる問題っていうところが多分今日の一番のあれだと思うんですけど、うん、ラジオネームあやさんからもなるほどスマホなどの目のスマホなどは目の筋トレをずっとしていることなんですね分かりやすいですって書いてあるので、うん、やっぱりここ自覚を持つのってすごく大事なのかなって思ったり
そうですね、
うんうんうん、
あと笹国さんあれですねなんかちょっと自分を持ち上げても何も出ないよっていうのを先に言いつつですね、
うんうん
岡山なのかな笹国さん岡山の本日の岡山は昼から暑いですということで、
うん、
玉潤さんいつ俳優デビューしますかっていうね
お
ありがとうございます俳優デビューしましょうかねちょっとどっかにスカウトされるようにちょっと竹下通りでも行ってきましょうかね東京ね32にして俳優
玉潤がスカウトされるほど多分甘くない
分かっとるわ
ごめん、ね、
本人が一番分かっとるわ、まあ、笹国さんとりあえずありがとうございますというわけでねまだ俳優デビューはもうちょっと先にしたいと思いますけどもあ野の中の銀の蛍さん、
はい、
50半ばなんですね、
うんうん、
近くはまだ見えると、うん、老眼まだまだですよってことでね、うんうん、年齢によってもやっぱちょっとかまあね違うなと思いますけどね、
うんうんうん、
とりあえずあのさっき言った眼鏡ね、あの、
はい、
うちのコックのシューピー、
うんうん、
で見たことあるかもしれない、すっごい目細めるんですよ、
うんうん、
もうコンタクトつけてるのかな、
うんうん、
なのにもう癖になってて、そうなってくるともう目細めて、うん、細めちゃうからどんどん負担くるんですよね。そうでそうなってくるとも
う
悪循環なので、
うんうんうん、
まあコンタクト合わせたりとか、うん、目がね合わせたりとかした方がいいですよね、間違いなくね、うんうん、っていうのはあるので、まあその遠く見たりとか眼鏡合わせたりっていうのは最低限してほしいですけどね。あと最近なんだっけ、ブルーカット、
うんうんうん、
眼鏡、
うんうん、
ちょっと、まあ、かけるのめんどくさかったしますけど、ぶっちゃけ、
うんうん、わざわざ眼鏡をかけるって ね、
っていうのはやっぱありかなと思いますよね。ブルーカット、ま、ブルーじゃない、ブルー画面のブルーっていうの、
うんうん、
画面のブルーって言い方で合ってるのかな、ブルーカット、
ブルーライト、
ブルーライト、
ブルーライト、ブルーライトをカットする、ブルーライトをカットする、
アシストがありますけど、ブ ル、うん、ブルーライトでね、ブルーカットカットして意味わかんないもんね。ブルーライト、
一人で笑ってる、一人でたまじゅんが笑ってる、
一人で笑ってますけど、まあ、
はいはい、はい、
ブルーライトね、うん、をカットする眼鏡でカットした方がいいなっていうのはありますよね。だってブルーライトばっかじゃないですか、
世の中ね、
世の中ね、特に僕32ですけど、うん、このぐらいの世代ね、
うん、
パソコンの仕事もあるし、
うん、もう私ってずっと画面見てますよ多分
ね、
うん、
わざわざ SNS のなんだっけ、アドバイザーみたいなのやってるじゃないですか、アドバイザーっていうんですか、
はい、アドバイザーっていうか、まあ、SNS の講座っていう か、ね、
講座とかね、
使い方を教えたりとか、
ね、それまさにもうスマホと友達みたいな、
ええ、
ね、なりますもんね。
スマホだけが友達ではないよ、
うん、スマホも友達ね、
スマホも友達
ってなってくるとね、ずっと画面見て、うん、
ずっと画面見てる、
小さい画面見たりとか、
まあ、だってほぼほぼ仕事はこれでやってるようなもんですからね。
そうですよね、
どこでもできるけど、
うん、
うん、まあサロンワークしてるときは別ですけど、
うんうん、
それ以外はパソコン触ってるか、うん、スマホ触ってるか、うん、あとはなんかご飯作っててすらご飯作っててすら動画見たりしてたりとか、歯磨きしてても動画見てたりとか、
はい、
してるね。
まあちょっと自分もそうなんでなんか人のこと言えないんですけど、
うん、
やっぱ時間なかなかないとね、そういう時間でうまくみたいにやりくりしようと思うと、
うん、
どうしてもね、
うん、
見ちゃいますよね、
うん、
あと何、今 Kindle とかはまだいいけど、 iPad とかで本読むと、うん、余計そのブルーライト浴びながら本読むので、で近いし読むし、
うんうんうん、
なのでちょっとねなんかうまくねコントロールできたらいいですけどね。とりあえず、まあ、今ラジオしながらなるべく遠くを見ようかなみたいなね、
はい、
アザーズを見てるとすごい、まあ、まだパソコンよりはいいかな、距離的には、
なんだ
距離的には、
うん、よしよし
よし
よしね、
よし ね、
うん、ねえって言われて、誰に言ってるんだよって
、ね、愛の方向いたねえって言ってるけど、そうですね、なるべくね、ちょっとここの環境だと遠く見れないですね、
うん、まあなんかこの後はね、うん、どんなことをやったら、
はい、
眼性疲労が少し良くなるのかとか、うん、なんかその辺ももうちょっと深掘りして話を聞いてきたかなと思うので、うん、ぜひ今聞いてるねリスナーさんも、うん、じゃあ目の疲れを取るためにはどんなことをしたらいいか、まあ、クイズだと思って、
はい、
こんなことしたらいいんじゃないですかっていうのをぜひ送っていただきたいと思います。
はい、お願いします。
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち、10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか。
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療なら ハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
耳から取れるむくみ取り、耳ぐすいラジオ、
ぐすなじ。
さあぐすなじ、今日のテーマはですね、生放送でお送りしておりますけれども、はい、眼精疲労ということですね、はい、メッセージもたくさんいただいておりますけれども、はい、早速ですね、うん、ツイキャスから、笹国さんは目の疲れは目をつぶって軽く濡れタオルで冷やすですか。
あ、
おどうでしょう。ディリン、私の口からの交換を
これよく使う。あ、ティリンっていうね。
ティリンっていう。
ティリンっていうね。
なんか答えかもしれない。
はい、答え。あのね、まあちょっと一旦、うん、目使いすぎて、うん、熱くなってるみたいな感じだったらクールダウンするために冷やした方がいい。うんうんう
ん、要は運動直後の
みたいな感じ、
あのクールダウンみたいな感覚では、うん、濡れタオルでちょっとひんやりさせるっていうのはいい。
う、うん、っていうのはどっちかといえば目つぶってっていうよりはこの。考えすぎて頭がぼーっとするようなぐらいの方は、う
ん
う
ん
う
ん、あ、ポッポしてんなみたいな、
ポッポしてんなみたいな感じは濡れタオルしてもいいですけど、
うんうんうん、
基本的に筋肉なので、うん、はい、血力した方がいいですよね、はい、まあ、温活でいうともアザーズですけど、うんうんうん、血力よくした方がいいので温めた方がいい、
はい、
ので濡れタオルでレンジでチンして温めて目の上に置いてもらったりとか、うん、今商品でもありますよね、温めるんですね、
ありますね、あの、うん、ホットアイマスク的なね、
うん、
あの開けるだけでこうちょっと蒸気みたいなのが出たりするようなのもね、
う
ん、
そういうので温めてもらえるといいかなって、血流をねちょっとでもよくして、
は
い、
あのホットタオルはね、はい、わざわざお客さんにやってくださいっていうぐらいおすすめしてます。
うーん、
あのやっぱりね、首とか肩とか、うん、痛いとか凝ってるとかっていう人も多いじゃないですか、はい、だけどやっぱ目をねちゃんと温めてあげるとそれだけで楽になったりとか、うん、あとは目がよく開くようになったりとかね、シンプルにしょぼーんってしてた目が、はい、あ、なんか本当の顔って そちらだったんですねみたいな。
あ、でも女性大きいですね、
多いです、
ね、
そう
目の印象で顔
変わる、変わりますもんね。そう、あの私がやってる施術って体を温めながら、うん、あの電気の中温灸器っていうので顔周りも、ね、温めたりするんですよ、
うん、
で目、はい、顔っていっぱい目の周りもツボがあるじゃないです か、うん、か血流を良くするだけで顔が変わるんですよ。
あ、大きいですね、
目がみたいな、
大事ですね。自分もなんかあの、うん、脳梗塞ね、麻痺の方で顔面も治療、筋肉したりするんですけど、
うんうん、
動きにくいのとか、
うん、
筋膜とか使ったりとかして治療するんですけど、やっぱ顔全然変わりますからね、喋り方も変わるしね、
うんうん、
目の開き方も変わるしね、
うん、
っていうわけで、うん、温めた方がいいなっていう、笹国さんですね、
はい、
目の疲れは目をつぶって軽く濡れタオルで温めた方
が、温める、なので、ね、レンジでちょっとチンして、
はい、
まあ、1分は多分長いと思うんですけど、まあ、1分ぐらいやってちょっとパタパタして、
はい、
ね、冷ましてから乗せてあげるっていう。
そうですね、
やるといいと思います。
あのちょっとね、あのラジオネームあやさんですね
私も今見ましたよツイキャスのコメントでちょっと笑えるね、これね。
あのね、そう、眼精疲労ってね、あの僕たち言ってますけど、
うん、ね、はい、はい、
男性疲労に聞こえてしまうということでね、
眼精疲労が男性疲労に聞こえるって、
男ね、
これ玉潤の発言がじゃなくて、ね、あやさん、あやさん、これはあれですよね、玉潤の滑舌が眼精疲労じゃなくて男性、ね、男性に聞こえるっていうんじゃなくて、全部、
ね、こっちに全部押し付けようみたいな感じですけどまさかのね、かばうわけじゃなく、
お
う
お
う
お
う
お
う
お
う
お
う
おお、
まあね、男性疲労って眼精疲労ですね、男性疲労、
それにしか聞こえなくなって
きて、聞こえなくなっちゃうな、
男性疲労
回復にはやっぱ寝ることね、大事ですね、
男性疲労の回復には寝ることじゃなくて、
寝ることね、眼精疲労寝ること、まあそうですね。で、その、あ、そうそう、首ね、
急に首ねって言い始めるからですけど、
のの中の銀のホタルさん、
うん、ラジオネーム銀のトロンボーンさんです。
あ、トロンボーンさん、ごめんなさい、
はい、あの昔のリスナーさんで、久しぶりです、ありがとう。
首マッサージねしてますよって、うんうんうん、いいですね、やっぱこう皆さん対処法がね、眼精疲労によってあるのかなと思いますけど、うんうんうんうん、これもねいいですよね。なんだ、目とかで眼精疲労ってもうさっき言ったように、うん、近く見たりとか、うん、パソコン見たりとかし続けて疲れるのもあるんですけど、うんうんうん、考えすぎて、人間って考えてる時って上見るんですよね、
うん、見ますね、
うん、で上見るので
左上右上、
うん、
私右上よく見るかな、
うん、そうってなるとそっちの方向の筋肉ばっか疲れますよね、
うん、
あ、筋肉って目の中に筋肉っていろいろあるんですけど、うんうんうん、斜め見たりとかね、その筋肉を組み合わせて使ってるんですけど、上ずっと見てると上の筋肉はずっと緊張しちゃうんですよね、
うんうん、
で目の筋肉って、脳神経につながっててですね、
ほうほうほう、
脳にダイレクトにつながってるんですよね。ってことでその神経が活動的になっちゃうと脳も疲れちゃうから、疲れてまあまあ活動しちゃうので、だから寝る前のスマートフォンとかって良くないよって言われるのは、うんうん、もうブルーライトガンガン浴びて頭使って寝ると脳が休まらないからって言われてますよね、うん、なのですごい考えたりした時とかに、
うん、
そうすると上向くでしょ、
向く向く、
上向くからその上向くと上の筋肉使うでしょ、
うん、
でこう首ごと上向く人とかも中にいるから、そうすると首とか疲れてきますからね、
うんうんうんうん、
眼性疲労と思って実は首だったみたいな人とか
ね、はー、そっちのパターンもね
いますからね、
うん、
そういう方は首やった方がいいですね、やった方が首マッサージした方がいいですね
なんか手刀でなんかパンってやるみたいな
首やっちゃうみたいな話だけど、
首やっちゃうパンってね、
首マッサージした方がいい、
マッサージってなんかどんな感じでやった方がいいとかってありますか、
う
ん、
そうですね、まあでも一番最初に僕がおすすめするのは、うんうん、首っていうよりは頭の、
うんうんうん、
これなんて言うんだろうな、耳の上の方の、
うんうん、こめかみを上に、
こめかみから、
こめかみから
もし1個分ぐらい上、
上に行ったところ
で、
うんうん、
こう噛むと、
うんうん、
耳の上ぐらいにゴンって出てくる筋肉があるんですよ、うん、
噛むと噛む、あ、噛むって口をね、あ、歯をね、うんうん、
噛むと筋肉出てくるんですよ、
うん、
盛り上がってくるんです、
うん、なんかモリモリしてくる、
そう、その筋肉だったりその筋肉の周辺をほぐしてもらえると、
うん、へえ、いいんですか、
うん、これ顎の筋肉なんですけど、
うんうんうん、
この辺すっごい疲れてるともう頭もガツガツにこう張ってくるんですよ、
うんうんうん、
そうするともう首とか張っちゃうので、
うん、
なんか首とか張ってるなみたいな、ちょっと眼性疲労じゃない可能性もあるんですけど、
うんうんうん、
なんかすごい考えすぎてみたいな人はここ一旦やってみ、ご自分でやってみてくださいっていうこともありますね。
これ頭痛の時とかもきっといいですよね。
そうです ね頭痛の方多いですね、そこの原因の方、
ね
う
ん、はあ、なるほどなるほど。
あとはあのコックのシューピーみたいな感じで、
うんうんうん、
ずっと目を細めてる方は、
うん、
あのなんだっけな、眉毛、
はい、
の上の 周辺、
うん
とかっていうのをぐりぐりほぐしてもらえるだけでも変わる方多いですね。
なるほどね。
今2人でね、あのラジオみあのツイキャス YouTube 見てる方はね、あの
そうそうそう、今ねあの目の上をねマッサージしたり
してますけど、
ね、頭をぐりぐりやってるんで、聞いてる人はぜひ一緒にやってみてください、
はいはい、これ実はね気持ちいいんですよね。
気持ちいい気持ちいい、普通にあの黙りそうになるぐらい
そう、気持ちいいんですよね、
うん、
というわけでその辺をやってもらえると、今自分実際やってこう 目の光がこう入りやすくなるような感じが、
うん、
ありますけど、
すっきり、
うん、やっぱ大事ですね、
はい、
なんだかんだこう目見開こうとするとこのなんていうんですか、眉毛のところの筋、眉毛の上の、
うん、
おでこの筋肉使ってたりとか、
はい、
知らない間にしてますからね、それをほぐしてあげるだけでもだいぶ変わりますよね、
はい、まあ、要は筋肉がこう緊張してるよっていうのをずっと続けないことが大事っていうことですね、緩ませてあげるみたいなね、
はい、
はい、
あ、
お、
かっちゃんさんはもうかっちゃんさんじゃなくていいよっていう、かっちゃんで A でっていう、
そうかっちゃんね、
あのかっちゃんか、
かっちゃん、そうかっちゃん、ラジオネームかっちゃんからもコメント来てますね、
うん、
こちらもリスナーさん、あの前私が喋ってた曲の時に聞いてくれてたリスナーさんなんですけど、うん、久しぶりです、やっほー、そうどんどん絡んでいただいてね、
はい、
眼性疲労、
眼性疲労、
みんなで一緒にちょっとこうもみもみしながら、
もみもみしながら ね、
この1時間ですっきりしてもらいたいなと思います、はい、
めっちゃスッキリ、ちょっとね一瞬黙りそうになりますけどね自分でやって気持ちいいみたいなね、
おーいみたいな、私の目線はたまじにおーい揉んでる場合じゃないよっていうね
そうですね、というわけで
このそうですね
グスラジオはですね毎週月曜日の15時から、はい、1時間弱の番組でやっております、はい、FM 那覇さんからですね、で、基本的には、収録でやってるんですけども、月に1回生放送今日のようにやっておりますので、生放送の時はですねツイキャス、
はい、
やっておりますので、コメントこうやっていただけると、
うんうんうん、
僕たちも嬉しいです、よろしくお願いします、
は
い、
来月は8月26日が生放送ですよね、
はい、うん、なりましたのでぜひチェックしておいてください。それ以外は収録なので、はい、Facebook ページだったりとか、で Twitter の、ね、ライブ配信なるべく配信しようと思ってますので、よろしくお願いします。あの聞き逃した方はですね、いっぱいあります、 YouTube、 ポッドキャスト、はい、リスラジで聞けますので、
うんうん、
あの聞き逃したという方は、今近くにラジオないという方はそれで聞いていただけると嬉しいです。
はい、ぜひ耳ぐすいラジオで検索したらどれも出てきますよね。
はい、
はい、過去の放送も見れるので見たり、ね、聞いたりできるのでぜひご覧ください。
はい、は
い、
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリーしか。口腔外科勤務での知識と経験を生かして幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち。10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか。
ぐすラジ、
はい、今日のテーマは眼性疲労ということで、うん、話しておりますけども、
はい、
生放送でやっておりますので今日ツイキャスが非常に
盛り上がっております
。ありがたい。あの、のの、な、なんだっけ、のの中のトロボン、じゃあ銀のトロボンさんか、
はい、
銀のトロボンさんが
銀トロでいいよって名前がね
収録ってね、生放送か収録かっていうところの収録って言ったんですけど、はい、トロボンさんがですね、基本収録ってね、週6回放送週6回っていう、ほぼほぼ僕たちこれ仕事みたいになって
もうでもね、昔私生放送とか生で配信してたことがすごく多かったので、うん、やっぱりこうやってリスナーさんとやり取りができるっていうのがラジオの醍醐味だったりするんですよ。要はなんか会って喋ってるみたいな、ヤッホーみたいな、
ヤッホーってね、うん、見えますね、
ヤッホーみたいな、ね、そうそうそう、うん、そうこういうのができるのがいいところなので、あの普段は、各週の水曜日の6時半から、
はい、6時半から
ですよね、
はい、ですね、
あの収録放送は耳ぐすいラジオのツイッターでライブ配信、
ツイッターとフェイスブックページか、
はい、でやってますので、はい、その辺はあのぐすラジのツイッターをフォローしていただいて、いつ収録があるのかっていうのをチェックしていただければ、うん、そこでもやり取りできればいいなと思います、はい、
思います。ありがとうございます。かっちゃんさんですね、かっちゃん、8月まで2人の生放送聞けないのかということでね、泣きっていうね、
過去泣きです、今年も悲しい
というわけでね、ないですけども、その間ね、あのリスラジとか、はい、ポッドキャストとか YouTube をね、はい、繰り返し聞いててもらえると、
ね、あの多分初めの頃に比べるとなんだか、うん、私たちもすごい成長してるんじゃん。
そうですね、
分からんけどとか言ってきっと
最初よりはね、
うん、
マシかなって思うので、うんうん、あの最初の方を聞いていただいて、はい、成長ね、あずまとも久しぶりだったしね、さすの時ね、最近やっと半年7ヶ月ぐらいか、
うん、もうそんな経ちますね、
10月ぐらいからだね、
うん、
やっとねちょっと慣れてきたなって思います、ね、
はい、
聞いていただけるといいかなと思います、
まあ、まだまだあうんの呼吸には程遠いね、滑ってますけどね、
滑ってますけど、はい、それはあうんの呼吸になったとしても 2人で何滑り続けるんじゃないかっていうね、ごめんなさいね、噛みまくったのでどんどんいきましょう、
ね、クショクショ
オッケー、
次
なんだっけ、そうそうそう、あでね、
うんうん、
一つね、考えすぎたりとかね、
うんうん、
目のこう上向いたりとかする人に、僕がよく患者さんとかクライアントさんで指導することがあってですね、
はい、
寝る前とか、まあずっと考えたりした時に、うん、目の下、目ん玉あるじゃないですか、
はい、
目の玉ね、目ん玉に下にお皿があるつもりで、うん、実際まあ何、骸骨っていうか骸骨想像してもらうと下にあるんですけど、
はい、
骨がね、うん、その骨に目ん玉を置くような感じにしてもらえるといい、うん、すごいいい感じの人が増えるっていうのは、ずっとなんか目の上の筋肉を使ってると、
うん、
ずっと目ん玉が浮いてる状態なんですよ、
はい、 浮かす頑張って浮かせてるみたいな感じなんですか。
浮かさないで皿の上に置いといてくださいみたいな感じで僕言うんですけど、そうすると目の筋肉が緊張が抜けて比較的リラックスしてのなんだ寝れたりとかするので、ちょっと考えすぎたなみたいな、
そういう意識を持つだけでも変わるっていうことですね。
変わる、うん、それで一瞬でも 5秒でも10秒でもできるので、そうやって寝る前にやってもらえるとちょっと変わりますね。
目の目ん玉を置く、
そう目の目ん玉違う、目ん玉を、の下に皿がある、皿がある、
皿があるつもりで、
でその皿に目ん玉を置く、
だから目ん玉を置く、今イメージして
目つぶりながらね、
そうみんな一緒にやってくださいね。そう、
あのリスナー2人とも目つぶってますけど、
置く
置く、
ほんま眠りそうでも、
っていうね、
はい、
でそれをしながらあのさっき言ったようなところをほぐしてもらえたりするとよりいいかなと思いますよね。というわけでね、
はい、
まあ、眼精疲労ってね今後もっと増えていくかもしれないですけどね、
今ね、あの昔は子供は眼精疲労なんてなかったですけど、今は子供の頃から眼精疲労なのか何なのか、もう YouTube ずっと子供の方が見てたりする子供も多かったりするじゃないですか。どうなるんでしょうか、
ね、それも前はテレビだったから、テレビは離れてみましょうみたいな、ありましたよね。
テレビは離れてみましょうねって知ってる？え、知らない。あ、知らない。これ、あの、島次郎が言うんです。島次郎のお父さんが言うんだよ。
知らない。
テレビは離れてみようねっていう。
知らない。
え、知らない？
2対1ですね。
テレビは離れてみましょうねって。
これ誰か分かる方いたらね。
島次郎のお父さんがテレビは離れてみようっていう。
2回やりよった。
まあ、昔はねよく言われてましたね、テレビ離れてみなさいって、ね、
そうね、っていうのがあったからまだ離れて見てたじゃないですか、
はい、
でもスマホ自分でやってる時に言われないですよね。 YouTube とかね、小さい画面でもう目を凝らして見てるじゃないですか、そりゃ疲れますよね。
そりゃそうだ
そりゃそうだってなんかちょっとしみじみになっちゃいましたけど、
はい、
っていうわけでね、この辺ちょっとギンのトロンボーンさんですね、眼精疲労の前に自精、耳精疲労だな
分かった、玉中の発言がだきっと
あれ、いや、あれ、このラジオ耳ぐすいラジオ
耳から疲労していくラジオみたいな、
耳から疲れちゃってるっていうんだよね、そう、こっちはね大丈夫です、耳ぐすいラジオ聞いてれば癒されますので、はい、大丈夫ですもうどんどん癒されてね、疲れ取れてきますので大丈夫です、はい、大丈夫です、もうずっと聞いてください
生放送大丈夫これね、
大丈夫でしょ、めっちゃいいでしょ、
どうぞ次行ってください、
次行ってください
今日の流行り今日の流行り、玉順置きに行くっていう、
置きに行くっていうね、
はい、
はい、何今何の話だったっけ
眼精疲労がそろそろコーナー行きましょうか、
あ、コーナー行きましょうかね、
もう
みんなねお待ちかねですからね、はい、ちょっとねいいですか、
はい、
というわけで今日のコーナーは愛ですね、はい、準備大丈夫ですかね、はい、というわけで曲チェンジ、愛は来週も出ますね、あ、もういいですよ、愛喋ってもらって、
あ、はい、呼ぼうか、
あ、呼びます、
せーの、愛、
はい、ということで、
はい、急に登場しましたけれども、はい、カフェむくみのですね、はい、バリスタ担当の愛、はい、呼んでみましたけれども、
はい、よろしくお願いします、
はい、私が出てきたということは、はい、このコーナーでございます、
わー、はい、せーの、
今週のプチッとヘルスケア、はい、はい、ということで、はい、今週のメニューは、私のメニューはですね、はい、歯ぎしりでございます、はい、ね、私の仕事柄も歯ぎしりで悩む方すごく多くて、でそれこそそれが意外に眼精疲労に つながってたりとか多いんですけど、意外に朝起きると頭が痛いとか口の周りがだるいとか、そういったなんか不調を訴える方って意外に多いと思うんですよね、でパートナーさんとかがいて一緒に寝てて、焼きの日歯ぎしりひどかったよとか、なんか指摘されると気づくことって多いんですけど、なかなか寝てる時にね、自分が歯ぎしりしてるって意識がないと思うんですけど、で歯ぎしりについて今回調べてみたら、すごいのがほとんどの人が日常のストレスの発散としてやってるそうです、
歯ぎしり、
歯ぎしり、
ストレスの発散、
ストレスの発散、
発散ストレスがあるってことですね。
そうそう、そもそも歯ぎしりっていうのが専門用語でブラキシズムっていうそうです。
ブラキシズム、
そう、ブラキシズムっていうのが、うん、未だにあまり十分にまだ難しくて解明されてないけど、うん、はい、その原因が噛み合わせの異常だったりとか、やっぱり日常的なストレスの発散の運動をして起こるものって言われてるそうです。で、歯ぎしりも面白くてタイプが4種類あるそうです、
はい、歯ぎしりのタイプに4種類、
はい、4種類あるそうです。
ちょっとね、歯ぎしり種類あるの？
そう、あるあるんです。
勝手な予想していい？
そう、勝手な予想すると、あの、
勝手にクイズ
カチカチカチカチとかっていうタイプか、うん、ギシギシギシギシっていうとか、そう、
あと2つは？
うんと、ギギギギギとか。
でもまさしくそれで、それによって全然で、うん、最終的に4つの4つ目のタイプが混合型、全部が重なる、
ああ、ガリガリガリガリ、
そうそう、混ざってる型っていうぐらい、あの、4つにタイプが分かれるそうです。
初めて知った、面白い。
わざわざだいぶ当たったのそれ。
あと、あ、でも合ってます、全部合ってます。
マジで、
やっぱギシギシタイプとか、そうそうそうそう、
すごい
ね。ちょっとそこは割愛するんですけど
割愛しましょう、
歯ぎしりがひどいとやっぱりね、歯が擦れたりとか、うん、顎が痛かったりとか、うんうん、それこそ頭痛がひどかったりとか、うん、で、意外に肩こりとかね、この体の不調につながってしまいます、うん、で、やっぱりストレスの多い人とか、うん、朝起きた時に口の周りにこわばりがある人とか、うんうん、あの、女性が多いんですけど、顎が外れやすい人、意外にガクガク、
ガク関節、
あの、そう、ガク関節症、うん、完璧には外れないんですよ、うん、アダッキューって言うんですけど、うん、ちょっと中途半端にずれたりとか、うん、する方が女性は多いんですけど、うん、そういった方とかは意外にやっぱり寝てる間に歯ぎしりが多かったりする方が多いみたいです、うんうんうん。で、その不調を取る方法として挙げられることが、うんうん、枕を高くしないだったり、うん、横向きやうつ伏せで寝ない、うん、で、やっぱり意外にお酒飲んだ後っていびきかいてる人とか多かったり、うん、ね、歯ぎしり、やっぱり過度の飲酒、うんうん、で、やっぱりストレスをためない、
そうですね、
で、大事か、食事で、やっぱり噛む回数を増やすこと、うん、っていうのが大事になってきます、はい、でもそれでもやっぱりね、なかなか解消されない時もあると思うので、う
ん、マウスピースとかしてる人多いですよね。
そうそう、やっぱりそんな方は、うん、あの、歯科医師さんとかにやっぱり、うんうん、あの、相談して、うん、そう、マウスピースなどがやっぱり効果的だそうなので、はい、ぜひ皆様お試ししてもらって、快適な何ですか、不調、このね、
歯
ぎしり、そう、りをしっかり解消
で、歯ぎしり
快適になっちゃったらね、ちょっと困るんですけど、
そうですね、
はい、
歯ぎしりがない、
そう、歯ぎしりがない、素敵な生活を送っていただければと思います。
はい、愛の
プチッとヘルスケアでした。
はい、ありがとうございました。
マンゴーが美味しい季節だね。
甘いマンゴーもあるけど、味のないマンゴーもあるんだよ。でも安心、あさとバス停前のフルーツショップでは糖度計の測定により安心ギフトが可能になったんだよ。価格もいろいろあるから予算も安心だよ。
今すぐ買いに行こう。
あさとバス停前、厚生ビル2階フルーツショップ、電話番号 090-3796-5050、 ミナクル55と覚えてね。
耳から取れるむくみ取り、耳ぐすいラジオ、
ぐすラジ。
さあ、沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組ぐすラジですけれども、今日は生放送でお送りしております。
はい、というわけで今日は眼精疲労っていうことで、はい、1時間話してきましたけども、うん、実はスポンサーになっていただいているのが、はい、3社あの6社かあるけど、泉崎ファミリー歯科の院長がですね、はい、次回のゲスト、
ちょうど今さっきね、愛のプチッとヘルスケアでマウスピースのお話とかも出ましたし、今リスナーさんからもちょうど、うん、笹国さんが歯ぎしりにマウスピースとか有効ですかって問い合わせが、ね、来てて、試してみようって書いてあります、
うん、というわけで試してみてね、うんうんうん、もらえるといいかなと思いますし、うん、そういう話もね、
うんうんうん、
プロですからね、はい、に聞いていきたいなと思いますけどね。あとかっちゃんさんがね、かっちゃんさんね、あーいいってことでね、ついにもアイもアイドルデビュー、
あーいい、かわいいもん、そこ YouTube とか見てほしい、
見てほしい、アイね、いろいろ見てください、
いろいろ見てください。
あとアヤさんね、
はい、
嬉しいですね。堂々とした滑りは聞いていて癒されますよ。嫌味じゃなくてというわけでありがとうございます。堂々と滑りたいと思います。あの学生時代から受けたことがないので滑ったことしか知らないのでもう堂々としてきましたね最近ね。
は
落ちとか無理ですもんね僕ね
落ち着けようとして滑るみたいなね。
そうそうそう、
あ癒しって、
うん、関西人の方と話したらえって言われますもんね落ちどこみたいなね、自分も分かってませんみたいな。
たまちゅんはねツイッター見てても、うん、ええって思うことあったりする。
そうでしょ、
まあまあ、そうでしょ、まあまあ、そうだそうだ、いいね滑りのたまちゅん。
っていうわけでね、まあ、別に、ね、堂々としていきますけど
というわけで堂々と滑っていきましょう。うん、
アザーズちゃん、
イエス、
トロンボンさん、
はい、
銀トロさん、
うん、
から少し早いですがお誕生日おめでとうございます。
さすがありがとう。
すごい、
2人とも私の誕生日知らないでしょ。
そろそろだよね
これって言ってるからそろそろ言ってるでしょ
そろそろだよね。愛わかるよ、愛、はい、
え、わかんないです
あ、頼むあれ
7月
過ぎたよ ね、
ちょっと早いけどって言ってるのにね
まさかの
私の誕生日は今月の肉の日でございます、
うん、おおめでとうございます。あ、じゃあ付き合う時まだね、あれ肉肉29でしょ、
うん、
あ
7月29日ありがとう、トロンボンさん。
じゃあ皆さん、FM 那覇にですね、うん、肉を送ってもらえると
お
嬉しいですね。
肉の日、私肉食だから
肉食だからね、わざわざに肉をください。
はい、
いや
ありがとう。
すごいな、覚えてるんですね。
いやもうリスナーさんだって
素晴らしいですね。
しょっちゅうしょっちゅう聞いてくれてる人ってやっぱこういうやり取りがすごく多いから、
うん、
もうありがたいですよ。
本当にありがたいですね、うん、ちなみに僕の誕生日4月5日なので。
聞いてない。
4月5日なので。
聞いてない。
3回ぐらいも静か5日なのであ、違う、4月5日7月みたいに言っちゃ
った。もうあわわわわわ僕にもくださいと。
はい、待ってます。そのあたりに生放送入れましょうね
今愛と私は、うん、顔を見合わせて、うん、苦笑。
いやでも画面見たら分かると思いますけど、ね、アイちゃんの画面今見えないですけど、
うん、
まあ、アザーズの顔を見てもらえたらほぼ同じような顔をアイはしてましたので。
そうそう、開け継ぎ子かみたいな
ね。ね、というわけで早いな。今日眼性疲労ですけど、
うん、
実際アイ、まあ、声だけですけど、
はい、
どんなですか。アイ眼性疲労します。
眼性疲労はしますね。
します、
はい、最近は
何でなんかパソコン、
パソコン作業が多くなってってるので、パソコンを使ってる時もだし、うん、スマホですね、一番。またすごい私は患者さんにめちゃくちゃ多いです、うん、メニューにあるぐらい。眼性疲労メニューっていうのを施術で行ってるので、
る、は
い、すごい一番出るメニューです。
そうなんだ、
はい、そうなんですね。
何分ぐらいでやるんですか。
全部で 2,30 分ぐらい、
うん、眼性疲労メニュー。
そう、
うん、
どこをどうしてあげるといいんですか。自分ではできないか。
あ、でも自分で全然できますよ。あのほっぺって一番ツボがあるので、
うんうん、
あのそこを刺激してあげるだけで、うんうん、あの不眠よく寝れます。
ほう、ここのあのボコってしてる、
そうそう、ここ
の
ボコってなってるほっぺの骨、
うん、ここ女の人もそうだけど押すと痛い人多いですよね。
結構ね、蓄膿の方とかも多いじゃないですか、
うんうんうん、
なんでここをゆっくり優しく触ってあげるだけで刺激になって、
うん、
顔ってやっぱりいっぱいツボがあるので、
はい、
意外に眼性疲労を取りながらあの不眠が取れたりとか、
うんうんうん、
すごい一石二鳥です。
うん、うん、
はい、ありがとうございます。眼性疲労のプロでしたね。メニューがあるぐらいですから ね、
ね、
はあ、というわけでもう早いですけども、
はい、あっという間ですね、
はい、このグスラジオはですね、FM那覇さんから、毎週月曜日の15時昼の3時から、1時間弱の番組でやっております。普段は、収録で生を月1回だけ生放送しておりますけども、うん、生放送の時にはこうやってねツイキャスもやりますのでコメントいただけると嬉しいです。
はい、
あとはね YouTube とかポッドキャストとかリスラジとかで、配信してますので、聞き逃した方はよろしければそちらを、ご覧ください。
はい、ぜひ過去の放送も洗いざらい見て、
はい、
たまじゅんの滑りを
なんかね、
チェックしてください。
お互い様だから大丈夫ですよ一緒に自滅していきますからね。
大丈夫、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、
というわけで、
耳くすりラジオ、健康な情報を得られる番組ですから、
うん、そうですね、
はい、
癒されてください、
うん、
1時間ね、
はい、
でこの番組ですね、スポンサーも募集しておりますので、
はい、
スポンサー今ね何社かありますけども、ぜひうちも 健康情報番組を応援したいみたいな、企業様がいらっしゃいましたら、まあ、個人でもいいんですけど、ご連絡いただければスポンサーとして、僕たちもね、ラジオとか、SNS で宣伝させていただいて応援させていただきますのでご連絡ください、
はい、
よろしくお願いします。いや、というわけで最後にまず眼精疲労についてちょっと、ね、スマホいっぱい見てるので、今後あずあずどうしていきますか、眼精疲労のために。
私自分で温活やってるので、それこそお灸をねよくやります。セルフでね、で進行明とか動視量とかっていうね、目のツボあるじゃないですか、ここの 目の、まあ、簡単に言うと目尻のここの横にある骨のところのこことか、まあ、これねググると多分早いと思うんですけど、この目の骨のこのトップのところらへんに、ここをね自分で温めたりとか、これやるだけでも全然目のすっきり感とか、あとはね見える色が変わったりする、
というわけで今週もありがとうございました。ブスラジは店長玉潤こと玉城潤と
生放送だから終わっちゃう、あずあずこと飲みあずさでした。
ありがとうございました。
またまただ。